世が今見た影法師もただそれきりの現象とすれば、誰が見ても誰に聞かしても豊かに獅子を帯びている。古村の温泉、春宵の嘉映、月前の庭生、おぼろ世の姿、どれもこれも芸術家の好題目である。この好題目が眼前にありながら、世はいらざる詮議立てをして余計な探りを投げ込んでいる。せっかくの画狂に理屈の筋が立って、願ってもない風流を君の悪さが踏みつけにしてしまった。こんなことなら非人情も標榜する価値がない。もう少し修行をしなければ、詩人とも画家とも人に向かって吹聴する資格はつかぬ。昔イタリアの画家サルバトル・ロザは、泥棒が研究してみたい一心から己の危険を賭けにして山賊の群れに入り込んだと聞いたことがある。雕然と画帳を懐にして家を入れたからには、世にもそのくらいの覚悟がなくては恥ずかしいことだ。こんな時にどうすれば詩的な立脚地に帰れるかといえば、己の感じそのものを己が前に据え付けて、その感じから一歩一歩退いて、ありていに落ち着いて、他人らしくこれを検査する余地さえ作ればいいのである。詩人とは自分の死骸を自分で解剖して、その病状を天下に発表する義務を有している。その方便はいろいろあるが、一番手近なのは何でもかでも手当たり次第17字にまとめてみるのが一番いい。17字は死刑として最も軽便であるから、顔を洗う時にも厠に登った時にも電車に乗った時にも容易にできる。17字が容易にできるという意味は、安直に詩人になれるという意味であって、詩人になるというのは一種の悟りであるから、軽便だと言って侮蔑する必要はない。軽便であればあるほど功徳になるから、かえって尊重すべきものと思う。まあちょっと腹が立つと仮定する。腹が立ったところをすぐ17字にする。17字にするときは、自分の腹立ちがすでに他人に変じている。腹を立ったり俳句を作ったり、そう一人が同時に働けるものではない。ちょっと涙をこぼす。この涙を17字にする。するや否や嬉しくなる。涙を17字にまとめた時には、苦しみの涙は自分から遊離していて、俺は泣くことのできる男だという嬉しさだけの自分になる。これが平生からの世の主張である。今夜も一つこの主張を実行してみようと、夜具の中で例の事件をいろいろと組み立てる。できたら書きつけないと散漫になっていかぬと、念入りの修行だから例の写生帳を開けて枕元へ置く。街道の露を振るうや物狂いと真っ先に書きつけて読んでみると、別に面白くもないが、さりとて気味の悪いこともない。次に花の影、女の影のおぼろかなとやったが、これは気が重なっている。しかし何でも構わない。気が落ち着いてのんきになればいい。それから小一位、女に化けておぼろ月と作ったが、教訓めいて自分ながらおかしくなった。この調子なら大丈夫と乗り気になって、出るだけの句を皆書きつける。春の星を落として余波のかざしかな。春の夜の雲に濡らすや洗い髪。春や今宵、歌つかまつる御姿。街道の精が出てくる月夜かな。歌折々、月下の春をおちこちす。思い切って更けゆく春の一人かな。などと試みているうち、いつしかうとうと眠くなる。恍惚というのが、こんな場合に用いるべき形容詞かと思う。熟睡のうちには、何人も我を認め得ぬ。明確の際には、他れあって外界を忘れるものはなかろう。ただ、領域の間に、 ルのごとき元凶が横たわる。冷めたりというにはあまりおぼろにて、眠ると表せんには少しく正気を余す。飢餓の二階を同平里に盛りて、シーカの再感を持ってひたすらにかき混ぜたるがごとき状態を言うのである。自然の色を夢の手前までぼかして、ありのままの宇宙を一段霞の国へ押し流す。睡魔の妖腕を借りて、ありとある実相の角度を滑らかにするとともに、各和らげられたる健康に我からとかすかに鈍き脈を通わせる。地を這う煙の飛ばんとして飛びえざるごとく、我が魂の我が殻を離れんとして離るるに忍びざる体である。抜け入れんとしてためらい、ためらいては抜け入れんとし、果ては魂という個体を模擬道に保ちかねて、陰雲たる名粉が散るともなしに四肢五体に転面して、言いたり連連たる心持ちである。世が語尾の境に各商用していると、入り口のからかみがスーッと開いた。開いたところへ幻のごとく女の影がふうと現れた。世は驚きもせぬ、恐れもせぬ、ただ心地よく眺めている。眺めるという手は知と言葉が強すぎる。世が閉じているまぶたのうちに幻の女が断りもなく滑り込んできたのである。幻はそろりそろりと部屋の中に入る。仙女の波を渡るがごとく、畳の上には人らしい音も立たぬ。閉ずる眼の中から見る世の中だからしかとは分からぬが、色の白い髪の濃い襟足の長い女である。近頃流行るぼかした写真をほかげに透かすような気がする。幻は戸棚の前で止まる。戸棚が開く。白い腕が袖を滑って暗闇の中にほのめいた。戸棚がまた閉まる。畳の波がおのずから幻影を渡し返す。入り口のからかみが一人でにたたる。夜が眠りは次第に細やかになる。人に死してまだ牛にも馬にも生まれ変わらない途中はこんなであろう。いつまで人と馬の相中に寝ていたか我は知らぬ。耳元にキキッと女の笑い声がしたと思ったら目が覚めた。見れば夜の幕は特に切り落とされて、天下は隅から隅まで明るい。うららかな春日が丸窓の竹格子を黒く染め抜いた様子を見ると、世の中に不思議というものの潜む余地はなさそうだ。神秘は十万億度へ帰って三途の川の向こう側へ渡ったのだろう。浴衣のまま風呂場へ降りて五分ばかり偶然といつもの中で顔を浮かしていた。洗う気にも出る気にもならない。第一夕べはどうしてあんな心持ちになったのだろう。昼と夜を境に好天地がでんぐり返るのは妙だ。体を拭くさえ大義だからいい加減にして濡れたまま上がって風呂場の戸を内から開けると、また驚かされた。おはよう、ゆうべはよく寝られましたか。戸を開けるのとこの言葉とはほとんど同時に来た。人のいるさえ予期しておらぬ出会い頭の挨拶だから、早速の返事も出るいとまさえないうちに、さあお召しなさいと後ろへ回ってふわりと世の背中へ柔らかい着物をかけた。ようやくのこと、これはありがとうだけ出して向き直る。途端に女は二三歩退いた。昔から小説家は必ず主人公の要望を極力描写することに相場が決まっている。古今東西の言語で歌人の品評に使用せられたるものを列挙したならば、大蔵経とその量を争うかもしれぬ。この辟易すべき多量の形容詞中から、世と三歩の隔たりに立つ体を斜めにねじって、尻目に世が驚愕と狼狽を心地よげに眺めている女を、最も適当に除すべき用語を拾ったなら、どれほどの数になるか知れない。 しかし、生まれて34年の今日に至るまで、いまだかつてかかる表情を見たことがない。美術家の表によると、ギリシャの彫刻の理想は、短縮の二次に帰するそうである。短縮とは、人間の活力の動かんとして、いまだ動かざる姿と思う。動けばどう変化するか、風雲か雷霆か、見分けのつかぬところに余韻が飄々と存するから、眼畜の趣を百世の後に伝うるのであろう。余剰幾多の尊厳と意義とは、この単然たる可能力の裏面に複在している。動けば現れる、現れれば1か2か3か必ず始末がつく。1も2も3も必ず特殊の能力には相違なかろうが、すでに1となり2となり3となった暁には、多泥大水の労を遺憾なく示して、本来円満の層に戻るわけにはいかぬ。このゆえに、道と名のつくものは必ず卑しい。運慶の仁王も、北斎の漫画も、全くこの道の一字で失敗している。道か聖か。これが我ら画工の運命を支配する大問題である。古来美人の形容も大抵この二大範疇のいずれかに打ち込むことができべきはずだ。ところがこの女の表情を見ると、世はいずれとも判断に迷った。口は一文字を結んで静かである。目は五分の隙さえ見出すべく動いている。顔は霜膨れの瓜ね型で、豊かに落ち着きを見せているに引き換えて、額は狭苦しくもこせついて、いわゆる富士美体の俗臭を帯びている。のみならず、眉は両方から迫って、中間に数滴の白化を転じたるごとく、ピクピクじれている。鼻ばかりは軽薄に鋭くもない。地鈍に丸くもない。絵にしたら美しかろう。かように別れ別れの道具が皆一癖あって、乱調にどやどやと世の双眼に飛び込んだのだから、迷うのも無理はない。元来は生であるべき大地の一角に完結が起こって、全体が思わず動いたが、動くは本来の生に背くと悟って、努めて昔の姿に戻ろうとしたのを、平行を失った規制に制せられて、心なずも動き続けた今日は、やけだから無理でも動いてみせると言わぬばかりのありさまが、そんなありさまがもしあるとすれば、ちょうどこの女を形容することができる。それだから、頸部の裏になんとなく人にすがりたい景色が見える。人を馬鹿にした様子の底に、慎み深い分別がほのめいている。才に任せ、気を追えば、百人の男子を物の数とも思わぬ勢いの下から、おとなしい情けが我知らず湧いて出る。どうしても表情に一致がない。悟りと迷いが一軒のうちに喧嘩をしながらも同居している体だ。この女の顔に統一の感じのないのは、心に統一のない証拠で、心に統一がないのは、この女の世界に統一がなかったのだろう。不幸に押し付けられながら、その不幸に打ち勝とうとしている顔だ。不幸せな女に違いない。ありがとう、と繰り返しながら、ちょっと会釈した。ほほほほ、お部屋は掃除がしてあります。行ってごらんなさい。いずれ後ほど。と言うや否や、ひらりと腰をひねって廊下を軽げにかけていった。頭は胃腸返しに打っている。白い襟がタボの下から見える。帯の黒じすは片側だけだろう。